ネクスコ東日本プレゼンツ、ヤンの気ままにドライブボリューム2。さあ、今週もですね、先週に続きまして、佐渡でございます。まあ先週は、トキ、金山、そして寿司と、まあ佐渡のベタなところをね、ご紹介したわけでございますけども、今週はですね、ちょっとディープな佐渡をご紹介していきたいと思います。では、こう、ご期待。さあ、続きましてはですね、佐渡太鼓体験交流館、たたこう館さんにお邪魔しております、ここは何ができるとかと申しますと、太鼓の体験ができるということでございまして、教えていただきますのは新ちゃん先生でございます。
はい、
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、
先生は新ちゃん先生コドの、
はい、
T シャツ着てますけど、はい、コドのメンバーで、
はい、
よろしくお願いします、はい、まず気になっているのはですね、このでっかい太鼓が2つあるんですよね。
はい、
これ何でしょう。
はい、これを原木太鼓と言いますが、はい、この台の方に乗っかってる大きな太鼓、
はい、
こちらの方の名前が私たちは、山芋くんと呼んでいます。山芋のような形に見えますので樹齢600年、重さが太鼓の方これは450キロあります。
じゃあぜひこの山芋ちゃんの音なんかも、
はい、
新田先生いいですか、聞かせてもらっても。
はい、はい、ではちょっとだけ、
お、
はい、まずはい、
ちょっと脱ぎますよ、
はい、アイアンさん、
はい、すいません、
どうぞ
どうぞ、わ、気持ちいい気持ちいいこれは気持ちいいな、
いや、
よし。ちなみにこのでっかいこの、はい、今度は縦置きって言えばいいんですかね。
これは豚バナちゃんですね。
豚バナちゃん、
はい、正面から見ていただくと豚の鼻のようになっておりますので、それを上からその豚の鼻から、
かつてこんなでっけえ太鼓の音聞いたことないね。
ない、
ない、
いやいやいや、どうぞ、
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
はっ、じゃあ、いくよ。気持ちいいな。いやいやいや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はいろいろと体験させていただきましたけど、普通の人もぶらり来て体験ってこともできるんですかね。
一応予約をいただけるとありがたいんですが、
そうですね。
だいたい5名ぐらいから50名ぐらいという形で、ま、見学はただですので、
はいはいはい、
いつ来ていただいてもいいんですが、月曜お休みになっておりますし、はい。だいたい1時間半ぐらいの体験になりまして、
はい、
2000円をいただいておりますが、それはもう、うん、人数とか時間とか、うん、料金もこちらでいろいろ
勉強させてもらいます。
そうなんです、実はあまり大きな声では言えないんですが、はい、
いやでもやっぱせっかく佐渡来たんですからね、
はい、
しかも鼓動のメンバーの新田先生に教えてもらえると、
はい、ちょっと年ですけど、はい、いや毎回ヒーヒー言いながらやっておりますが、
いや見かけは若いんで問題ないかと思いますよ、
はい
はい、
ありがとうございます。
で、何か今後なんかイベントがまたあるそうですが、
はいはい、弥生祭りが終わったばっかりなんですが、次はさつき祭りが、
はい、
ありまして、5月の4日にこちら佐渡太鼓体験交流会であります。
なんか鼓動の演奏もあるそうで、
なんとなくちょびっと
ありますか。なんとなくちょびっとある、
はい、はい
まあ、詳しくはじゃあホームページなどでチェックしてみてください。
ぜひいらっしゃっていただければ、嬉しいですね、はい、
じゃあずっと見学してらした女性の方に最後話を聞いてみましょうか。
はい、あ、そんなところに
逃げない逃げない逃げない、
こんにちは、は
い、どうも、
はい、
下のお名前は何さん。
ゆうこと申します。
ゆうこちゃん、
はいはい、
ゆうこちゃん職員の方、
鼓動の事務所の方でスタッフをしております。
ああ、はい、じゃあ鼓動メンバー、
はい、制作ツアーマネージャーとして一緒に旅を回って制作をしております。
もう、
はい、
じゃあ鼓動の宣伝しておいた方がいいんじゃないですか。
5月入りますと、はい、ワンスツアーといって春のツアー全国もありますので、こちらもぜひホームページ等でも常時情報更新しておりますので、うん、ぜひ見ていただいて聞いていただいて、体で感じて、うん、今ヤンさんも太鼓の振動を感じていただいたと思うんですけど、はい、やっぱり生で見るのは全然違いますし、
そうですね、まあ、して我々新潟県人ですから、はい、まあ、詳しくは鼓童さんの事務所またはホームページということでしょうかね、
はい、
はい、ということでございましてね、佐渡我々リサーチで、ぐるっと回ってみたわけでございますが、まとめとしまして、なんと今日は佐渡観光協会にお邪魔しております、お話をお伺いしますは、青野事務局長さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いや、ちょっとまあいろいろ回っては見たんですけども、はい、まあとてもこれ一回行っただけじゃこう佐渡のねいいところっていうのは回りきれないのじゃないのかなと思いまして、
はい、そうですね、最低でも2泊3日ぐらいで来ないとなかなか広い島ですね。4月に入りますとね、佐渡が意外と祭りの多い
4
月に、はい、集中している島なんです。それから4月の後半になると佐渡が、実はどんでん山という山があるんですが、この両津港からすぐ、はいはい、見えるところにあるんですけども、
はい、行ったことありますよ僕。
あ、そうですか、
はい、
そこにね今度山野草が、雪割り草とか白根あゆとかもう山野草がね、お花畑の状態で咲いてくるもんですから、まあ、それの、まあ、トレッキング、
うん、
まあ、非常に、連休にかけて、非常にコースになると思いますので、まあ、その他にも私もそのトレッキングについていろいろライナーバス、つけてありますので、
ええ、
そういうのも利用していただきたいと思いますけど、
はい、イベントお祭りもろもろたくさんあるようですけども、そういうのの問い合わせというのはどこで、
はい、私ども観光協会へ、お電話いただければそのイベントガイドという、
はい、
冊子になってもございますので、そういうものをお送りできますので、
うん、
そのガイドに日程に合わせて佐渡へ、旅行計画されるのはよろしいんじゃないでしょうか、
はい、まあ、あと詳しいところはホームページでもね、
そうです
ね、ご覧になっていただけるようでございますし、
はいはい、うん、あと今年の秋にトキが試験放鳥されますので、
そうなんですよ、
いよいよこう大空へ、
今年はある意味こうそういう意味ではね、佐渡観光っていうのは大きく変わる一年かもしれませんね、
はい、そうですね、今年は大きく羽ばたきたいと思っております、
うん、はい、佐渡はもう一回来たいね、うん、2泊3日ぐらいでね
来たいね、
それでですね、これからちょっとひとっ風呂浴びて、
はい、
帰りたいなと思ってるんですけど、はい、フェリーまで時間があるんで、
はい、
はい、実は意外と佐渡温泉が多い、
あります、はい、
はい、
多いです、
はい、なんかこう近場でいいとこありますかね、近場で、
はい、グリーンホテル気楽さんがよろしいんじゃないですかね、ロケーションもいいんで、
はい、じゃあそこぜひ紹介してください、
はい、やりま
ーす。さあやってまいりました、佐渡グリーンホテル気楽、そしてその気楽さんの名物トキの舞湯、うわロケーション最高だねこれね、
すごいねこれ、
目の前はこれ両津湾かしらね、両津湾を眺めながらですよ、向こう側にはもう山並みが見え、で山の方に消えてゆく夕日を眺めながらのニュート、うおー超巨人、2週にわたってお送りしてきました佐渡特集、まあ面白いとこあり美味しいとこあり、そして最後はこのお湯に浸かって夕日を眺める、結構濃い内容でございましたけどもね、まあ皆さんにはぜひ2泊3日ぐらいの計画的な旅をお勧めしたいと思います。いや佐渡楽しかったよね、ということでボリューム2は今日で最終回でございますけどもね、ヤンの気ままにドライブ自体はまだまだ続きますので、皆さん今後ともお付き合いよろしくお願いします。ではまた来週、
NEXCO Information。
NEXCO 東日本新潟支社からのインフォメーションです。 NEXCO 東日本では3月を不正通行対策強化月間として取り組みを行っています。高速道路の通行料金を支払わないで料金所を強行突破することは道路整備特別措置法違反となります。高速道路の出口料金所での通行方法については、係員がいる一般レーンでは、レーンで一旦停止して料金をお支払いいただいた上で通行してください。ETC レーンでは、レーンの表示器の内容を確認し、遮断バーが開いてから通行してください。高速道路は皆様の公平な料金負担から成り立っていますので、ご理解をお願いします。 万が一突破してしまった場合は、ネクスコ東日本お客様センターまでご相談ください。ナビダイヤル 0570-024-024、0570-024-024、24時間年中無休です。ネクスコ東日本新潟支社からのインフォメーションでした。